おはようございます。佐々木翔吾の精神分析的ラジオです。今日は6月29日、月曜日7時55分、再び月曜日が何度か知りませんがやってきましたね。いやー、昨日一昨日にようやく山崎隆明さんとのイベントが開催されまして、無事、まあ台風の中でしたが、台風それてるんですけどね、無事強行突破できまして、まあ非常に私としては、まあおかげさまで納得感の高いセッションがやれてよかったなと思っております。本当ね、納得感が高いっていうのは大事なことでして、この仕事をやってるとですね、なぜどういう意味で大事なのかは実はよくわかんないんですけど、大事なんですよね。まずそれが一つと、昨日ですね、埼玉県のところまで行ってきまして、これはタスクシュートジャンクションイン埼玉という、まあそれを戸田公園でやるというね、実にこう、まあ そこに結構集まるという、これもまた実にね、私も戸田公園なんてとても近かったけど行ったことなんかなかったし、だって朝霞市から戸田は隣ですけど行かないじゃないですか。隣の市のちょっと大きめの公園とかね、まあ行ってみて、ああ実に私が育った町の風景、まあ行ったことはないけれども、まさにここは朝霞の空気と全く同じだなと思って、行って戻ってまいりましたが、まあ人に会うのは大事だとか、人に会うのはいいよねって話を山崎隆明さんとのイベントでもしましたけどね。ただ人にこう連日のように普段やらないことをやってみると、まあいろんなことをね、考えなくていいことなんですけど、まあ、いろんなことを分析的に考えてしまって、私はもうあれだな、因果だなって本当思いますね。この仕事を私は、たとえ何があろうと、この問題は、この表現は非常に微妙な表現だと最近思うんですけど、まあ、死なない限りってことはさすがにありますけどね。でもまあ、たとえ何があろうと、あと20年は絶対やってやるぞみたいな、別に何の意味もない、こう、勝手に自分でできなくなるかもしれないのにね。例えばそれによる収入がほぼゼロになりましたとかね、そういうことが起きれば、当然、そんな意気込みだけではいかんのですけれども、まあでもそういうことを、高明さんの前でも喋っちゃいましたけど、まあ、でもそれが良かったのかどうかは知りませんが、まあ、そういう奇特なやつもいるなっていうのは少し思われたろうなとは思いますね、さすがに。まあ実際、これを、まあそんなに間を空けずもう一回、まあね、そういうことを言っておいて2年ぐらい空くのが、でも本当ね、これ難しい問題なんですよね。イベントをどういう、それなりに忙しい、それなりにこういい目のイベントをもう連続してやることのどのぐらいそうする価値がありやるべきなのか、まあいちいちグダグダ考えてないでやればいいことが多いんですけど、まあグダグダ考えるのが私の趣味みたいなもんですから、まあそれからずっとそのことをまた考えておりまして、でまあテーマの一つに間違いなくあると思うのがですね、冒険としてのカウンセリングなんですよね。私これはもう衝撃を受けた、本当に受けたんですけど、パイの奪い合いに佐々木も参戦していると。私ライフハックの時も確かにうかつだったんですけどね、いや全然パイ奪ってないしみたいに思っちゃうんですよ。自分小物だしっていう、この小物感っていうのは、大物小物言うけど、大物になりたいと思ってない上に、なれるとも全く思ってない人間としては、いや、小物だし、私はその隅っこの方で自分が食えればいいんですっていう感覚でいて、しかも、レッドオーシャンに入ってる感じは全く今とかないわけですよ。っていうのはですね、やっぱりレッドオーシャンはちゃんとあるわけなんですよね。まあ、ビジネス初回はレッドオーシャンでしたし、私、レッドオーシャンに入るのは愚かだっていう、説には賛成しないんですよ。レッドオーシャンってのはパイはでかいはずなんで、だからレッドオーシャンなんで、そこで自分が食える分だけしゃかり気になってかき集めるとかはそんなに難しくない部分もあるんですよ。まあ、その何ていうのかな、界隈が好きで得意であれば。で、私は まあ、エンジニアさん世の中にいっぱいいる中で果たしても得意と言えるのか分かりませんけど、ライフハック系は好きなんで、別にレッドオーシャンの中に入ってったってそこでトップになるのは無理ですよ、当然。だけど最初からそんなことは考えてないんで、要するにあれですよ、パチンコ屋さんに行ってこういうことしちゃダメですよ、絶対にダメだと。私もね、それですごい怖い目にあったことが子供の時は、でも怖い目にあっただけなんだけど、パチンコの玉拾って遊んでいったら、遊べるじゃん、別に玉拾って遊んでても昭和は遊べるんですよ。これがレッドオーシャンの僕は遊び方なんですよ、僕流のね。要するにちゃんとやれなくったって、そこで一発のものになれなくったって食えるんですよね、レッドオーシャンの中に身を置けば。よっぽどサボってなければ。ブルーオーシャンっていうのは結局餌がないからブルーなんですよ。で、餌がないところに行って今一番だって言っても、一番が食いっぱぐれうるからあれブルーなわけじゃないですか。全然いいわけじゃないんですよ、ブルーオーシャンが。私はブルーオーシャンだとでも思ってるんで、この精神分析的ビジネスコンサルなどというやつはね。だから、まさかここで、この規模で、パイを奪ってるところに参戦っていうのは、これはね、改めて言われてみて、いまだに、まあ、お話いただいた上に、改めて分析的にそれほど考えてみると、精神分析って何も分析してない気がするんだけど、分析的にこの事態を考えてみると、あ、もしかしてこれなんか一桁でも、なんならもう3人とかでもパイの奪い合いになっちゃってるのだろうかという、それはあんまり考えたくないことではありますけどね。だって虚しいじゃないですか、それはないよねって感じがしますよね。僕だって本シリーズ累計とはいえ30万部とかいったこともあるわけで、そんな3人とかでパイの奪い合いとか言われる、そのなんかこうある意味変に殺伐としている、まさかそんなことが起きているとは信じたくないと思うんですね。で、一つにはこれはまあ東畑海斗さんの分類ですけど、まあ冒険としてのカウンセリングと作戦会議としてのカウンセリング、まあ、作戦会議が要するにケアであり、今流行ってる方ですよ、どっちかっていうと。もう平和なやり方なわけですね。まあ、今の問題にこう限定し、主層を大事にし、問題解決思考で、しかし急なことをやらず無理なく、まあ、非常にライフハック的だと思うんですけどね。その話をしましたし、ライフハックと今流行り一番主流となっている心理療法はと言っておきますが、酷似しているないしあまり変わらないものである。で、一方で冒険というのは精神分析ですね。要するに深いところに行って、深いとは何なのかっていうのもありますが、要は記憶を掘っていくってことですよね。だから2歳児以下の記憶はもう覚えていないと。で、そこであった、出来事は重くのしかかってしまう、人生全体に。で、お母さんが良くなかったのか、たまたまその時不調だったのか、入院しちゃっていなかったのか、などによって、一つ一つは全て子供にとっては非常に深刻なことですから。で、さらに深くいくと、いやいや、そもそも前の世代からの連鎖で、まあだから世代間連鎖って言いますよね。生まれる前の事件があなたに、影響を及ぼしてるんだと。それはまあ及ぼしてはいますよね。及んでない人はいませんよね。だからそういうことを言い始めると、ユングに、まあ私のユングの理解が間違ってなければですが、つまり深いとは過去であるってことなんですよ。遠い過去であると。浅いというのはつまり近い過去であると。そういうことですよね。最近上司に怒られたとか、最近入った会社で痛い目を見ているとか、そういうことに話を集中させ、しかもかなり常識的な解決、まあこれも私も適当言ってますけれどもね、まあ、かなり常識的な、なんならこう心理にこだわらない、メンタルと称してメンタルに寄せてはいるものの、心理まっしぐらにはいかず、現実との関係の中で この昨日言われたとか、もしかするとですね、あるいは最近食べたものが、それはもう医者に行けって話だと思うんだけど、その辺のこの身体医療と心身医療の接近が、結局のところ記憶が近ければ近いほどそういう話になるはずなんですよ。しかもなんか未来思考になっていったりすると、なんかこれからの計画を立てましょうみたいな話になる。こうすると身体医療と接触しないじゃないですか、まあ、治療計画みたいなのあるけど、そうじゃなくて、これからはタバコを減らしていきましょうみたいな、そういう 計画ですよね。これも身体っぽいよね。だからメンタルに寄せてはいるんだけど、どうしてもこう物理的な世界に接近していく。遠い昔の話は物理的ではないから。だってそんな過去のことはもう直接身体に影響を及ぼしていると、まあいる場合もありますけれども、まあメンタルの方がはるかに影響でかいじゃないですか。記憶っていうものになってくると。でも出来事、最近の出来事であれば、それは確かに、その物理的な影響もメンタルへの影響、だからメンタルって言いますよね。なんか精神とかじゃなくて、その2つを分けるのも難しいですけど、やっぱりこうメンタルにケアをするのと精神を分析するのとでは、やっぱり後者の方がはるかに冒険チックになっていくわけですよ。奥底にはドラゴンがいるとか魔王がいる話にだんだんなっていくわけですよね。魔王はいないけど。で、まあハイリスクハイリターンって言葉もあったんですけれども、ここでですね、要するに今の主流は間違いなく、メンタルケアに向かってるわけですよ。できることをやりましょうと、常識でいきましょうと、そのいいおっぱいと悪いおっぱいのスプリッティングとか、そういうよくわからないかなりの説明を要することを理解できたとしても、そしてなんだか本当だことだかもわからんようなことを言うのは極力やめて、つまりそれは嫌だってことだと僕は思うんだけど、でなるべく転職活動とかで、今本当に誰にでも、まあ大人ならですね、わかる話、それは、パワハラですねとか、その父親を上司に投影してるとか言わないで、いやそれは上司がとにかくちょっとおかしいですねと、だから上司、その上司と直接関わらないで済む部署に移っていくとか、まあ、つまり非常に現実的な対応であり、しかも波風立ちにくい対応を、だからそれを心理師がなぜするのかって話は僕は出てくるとは思うんですけれども、要するにそこのメンタルの部分にフォーカスをして、対策は必ずしも心理ないし心理分析ないし、今はほとんど言わなくなりましたが、メタ心理学的なことではないところでやっていこうということだと思うんですよね。で、私も最初っていうのは3ヶ月チャレンジ始める前ぐらいは、っていうかもっと前だな、そういう話をしてた、そういうことを考えてたわけですね。それが私がそのこれに至るまでのライフハック的な私の、自伝ではないな、あれはな、まあグッドバイブスあたりからの話をしていたわけですが、でも私はそういう話がしたいわけではないんですよ、全然別に。そもそも私は傷ついた治療者が治療者になる的な、つまり当事者だからこれが語れるというのは、まあ安全な札として持ってはおきますけれども、やっぱあんまり良くはないと思うんですよね。私がアトピー精神分析の知見で治ったから皆さんも治りますっていうのっておかしいと思うんですよ。ただこれを治りませんっていうのもやっぱおかしいと思うんで、これに関しては、まあ、お札だよなという感じなんですよね。という人間であるということが安心材料になるなら、それを使っていただければいいと思うんですけれども、だからといってやっぱり N イコール1はいけないわけですよ。もうここに難しさがあって、当事者ですらなくなったら私は本当に何でもなくなっちゃうんで、だからお札としては持っておく必要は感じてるんだけど、こうやって精神分析の恩恵を受けたから精神分析を信頼しているんです。だけどその精神分析を、全然関係ない方向の人にも適用できるっていう根拠は何なのってことになってくると、そう、非常に答えに窮するわけですよね。だから分析家をやれよってことになってくるんだけど、分析家ではありませんなので、一体何なのって感じになっちゃうじゃないですか、私のこの立場の極度のあやふやさは。でも私はそれが私のポジションにおける重要な強みの一つだと今ではほぼ思っておりますんで、まあ、この札を手放す気は今やなくなりつつあるわけですけれども、でもだからお札はいろいろあるけど、それは証明になってないんですよ。お札でしかないわけですね、僕の場合は。で、過去のいきさつとかを喋るのも結局のところお札でしかないわけですよ。なんかそれに 一定の根拠を満たせそうな雰囲気ってあるんだけど、だから当事者っていう言葉は、まあその、だから良くないんだっていうふうに山崎さんおっしゃってて、やっぱあの辺が新鮮なんですよね。僕もそういうことはちらちらずっと思ってるわけなんだけど、やっぱりあんな風にズバッと言わないから、まあ彼はズバッと言う人ではありますけれども、その、当事者だからっていう、そういう、だから、つまり当事者がいけないんじゃないですよ。大事、良くないのは、無敵の札を使っちゃうことなんですよね。水戸黄門の印籠を出しちゃうことなんですよ。それが興味深かろうが、ナラティブが納得できようが、関係ないんですよ。そういう札には反論の余地がない。ということ自体がいけないんだっていうふうに彼は言って、まあ、そこは大変やっぱり倫理的だなって思うんですよね。ライフハックでもそうなんだけど、しばしばやっぱりやっちゃうんですよね。やりたくなるじゃないですか。そもそも資格ってそのためにあるんだけど、と僕は思っちゃいますけどね、やっぱりね。まあそこは僕はある意味プラグマティックな人間なんで、そういうところは。まあ山崎さんもプラグマティックですけどね。やっぱ彼はアカデミーの人でもあるんで。で、私はアカデミーの人ではないんで、そういう差が出るんですよね。まああと僕は彼より10年以上長生きした上に、彼よりは、多分パーソナリティで、父親に対して弱い人間なんで、そこも出ちゃうんですよね。10年以上弱いまま生きると、どうしてもこういうふうにですね、こう脇道を縫うようなことをやりたがりなっちゃうわけで、要するにパチンコの玉拾いがちなわけですよね。やっぱりそこでこう怖い目にあったりすると、もう二度とパチンコ屋に入らないみたいな、ちょっと話がそれすぎているんで戻しますが、つまり冒険としてのカウンセラーが少ないと。なぜならばいいことないしね。そして、でもこれ山崎さんがおっしゃってたのが近いと思うんですけど、みんなこれをやりたくのもないパーソナリティの人が、やはり現代は多いのかもしれませんね。そうすると、たまたま私のように冒険としてのカウンセリングに向かっている人間の、その人たちは、そもそも少数なんですよ。だから僕は当然そこはブルーオーシャンになるだろうと。なぜなら、冒険としてのカウンセリングをやりたい人は一定数絶対いるわけだから。ところが、ここに、ちょっとした落とし穴があってですね、冒険としてのカウンセリングをやりたい人は一定数いても、もはや心理の表看板に、それは非常に見えにくくなりつつあるわけです。精神分析的に療法やってますってところは、実はいっぱいあるんで、いっぱいあると言ってもやっぱ多くはないよね。まあ、ネット上にはそこそこあるんですけどね、多くはなくなってる。で、明らかにそうじゃない方が前面に出てくるようになっている。それは間違いないですよね。そうすると、そこにあまり期待できないなという、その、マクロなものの見方ができますよね。そうすると、冒険としてのカウンセリングを求めている人というのが、隠れてしまうんですよ。隠れがちになってくる。隠れてるわけじゃないんですけど、見えにくくなってくる。そうすると、あたかも事象として減ってきているように見える。要するに、提供もされなければ、需要もないみたいな。だからこの世に冒険としてのカウンセリングを求める人はごく少数だし、提供する人もごく少数だし、つまりなくてもいいものだよねみたいな感じに、世の中の何て言うのかな、一つの流行としてそうなっていくということなんだと思うんですよね。なんならケアでも結構深いところやれるよみたいな、あの論が、それは嘘じゃないんで別に。ケアでも深いところやれるよとか、ケアだけやってるわけじゃないよみたいな、そういう話によって、それは健全な方向なのかもしれないんですけど、いずれにしても、本当のところっていうのもあるんですけど、精神分析みたいなのを本格的に求めますみたいな、なんていうのかな、本格的にやってますみたいな人がそもそも少ないのに、本格的に求めますみたいなことだけを、こう、大々的に PR しないじゃないですか、求めてる方だって。こうして、こう、見えにくいパイを少数で取り合うみたいな構造、これを、まあそう理解したということですね、私は。レッドオーシャンと、変なレッドオーシャンだなぁと思うんだけど、レッドオーシャンと、まあ、呼んでるというか、そういうふうに見立てたのが、この間のイベントだったと。まあ要するに、食えてるだけでも羨ましいから許せないよねって目で見られるよっていう話なんですよね。まあ、ぶっちゃけて言うとそういうことになるわけですよ。食えてること自体がもうダメだろみたいな。お前だから無資格のくせになぜ食えるんだみたいな。ここは資格者だって滅多に食えないんだから、お前食っちゃダメなんだよみたいな。もう食ってるだけでもレッドオーシャンみたいな。あんまりだからこう、景気のいい話じゃないなっていう。まあ景気のいい話ではないんですけどね、もともとね。で、私はそこをちょっと、 考えていこうと少しは思い、まあ考えるだけかもしれないけど、まあ少なくとも私は考えるのが仕事みたいな人間なんで、考えるだけは考えようと。で、何を考えるかというと、要するになんで自分は食えるんだろうってことをまず考えようと思いました。で、合わせて、まあ、それは本を書いてるからだろうと言われりゃそうかもしれないけど、そんな簡単にそうなるかっていう気もするんですよ。で、まあ、開業論という本を買って読み始めてるんですけど、なんかやっぱりね、ここにはあんまり答えはない。むしろ答えがないことが この本を読むと分かったみたいな感じの、開業論に違いはないが、私の考えるところの開業論とはすごく違うっていうことだけがなんとなく分かっただけでした、今のところは。まあ、面白いんですけど、私が読めば何でもあの種の話は面白いですけど、ちょっと世界が違うのは確か。だから心理師の世界ってのは、やっぱり私の世界とすごい思うに違うんですよね。で、深い話を求めるからといって、別に現実からめちゃくちゃ有利してるとかそういう話ではないんですよ。こっから、まあ、こっからが今日の本題かよって、もう20分も経ってるじゃん。今日短めに収めようと思ってたんですけど、全然そうはならない気がしてきましたが、ですね、やっぱこういう話をするのは私は好きなんでしょうね。最近こちらのリスナー様も確実に一時こう激減されまして、まあそれは僕が悪いんだけど、なんですが、やっぱりですね、こう好きでやってないとこんなに続くはずないですよね。戸田悟さんが今日似たような話をYouTube に上げてましたけど、私はちょっとまた彼とも違うんだなと思いながら、でももう少し考えてやんないといけないなとは、やっぱりあの人たちは偉いなと思いながら、まあ、大体僕は自虐ですね、に走りがちなんで、そこは、自虐にばっかり走ってないで、なんかできることはやっていこうとは思ったんですけど、まあ、それはまた後の話として、まあ、後のというか、今日明日中にでもやろうと思えばやるんですけどね。まあでも大した話じゃないですね。なんていうのかな、新しい事業とかも始められないんで、さすがに。こう、やるならば、ポッドキャストのリスナーをじわじわでも増やす施策とか、そういう方向になっていくんだと思うんですけどね。でも、そういうことぐらいは、真面目に考えようというふうに、まあ、いろいろ思ったわけですよ。別に、思って、今日寝て、明日にはもう違うことを思ってる可能性が多々あるんですが、ですね、何の話をしてるのかというと、まあ、冒険としてのカウンセリングというのは、だから、また山崎さんとお話をしてもいいテーマだなと思うし、まあ、僕が言ってるのもそういうことなんだなとは思うし、この冒険としてのカウンセリングは、今はそれはパイは少ないのかもしれないけど、それは顕在的にユーザーが表に立つようにならないような風潮を作っちゃうからいけないのであって、この風潮に、まあ言ってみれば抗いつつですね、かつそのあの手この手があるんだよっていう、まあ、そこがやっぱり野の医者なんですけど、私の世界なんですけど、あの手この手があるんだよという、なんか同じような看板を繰り返し出すだけじゃやっぱダメなんですよ。たとえやることが変わらなくたって、看板は変えないと、時流に合わせてっていうことは、これから、それを訴えることが私がの食いぶちになんかプラスになるか、むしろマイナスになるんじゃないのかっていうこともあるんですけど、まあその辺のことですね、戸田さんが喋ってらっしゃったことがあるんで、ちょっとそれも合わせてですね、考えようなと思っておりまして、で、その、冒険としてのカウンセリングの一種である3ヶ月チャレンジではですね、まあこれタスクシュートをここでちょろりと出しちゃうんですけど、こういうふうにタスクシュートを僕は脈絡もなくパッと出してるよねって感じもするんですが、今タスクシュートすごい J 松崎さんが頑張ってて、どんどんどんどんブラッシュアップされていて、まあ面白いわけですよ。で、その中でも私が非常にこう、興味深いなと思ってるのが、やっぱセクションをその日その日で、かなり柔軟に、もう本当柔軟に、なんならこう15分のセクションとか作れちゃうわけですよ、時間帯ね。言っててちょっと意味分かりにくいって思ってる人には申し訳ないんだけど、要は時間帯なんですよ。時間帯セットするだけだろって言われるとそうなんだけど、まあ、10時から11時の間にこれだけのタスクやろう、こう考えるじゃないですか、人間の脳って。やっぱりそれがそうなろうとなるまいと。だからこの私は もう今日っていうデイリータスクリストって考え方もほぼ棄却しつつあって、まあ、その芸人主義的にこういうことを言ってるとみんなに迷惑かかるんで、認定トレーナーさんとかに、これはもう僕だけの話ぐらいに思っといていただいて全然いいんですけど、まあ、この12、11時セクションっていうものを作って、そこをなんとかするってことさえやれば人間はそれでいいんだって、なんなら1日のうちに1時間のセクションをなんとかできればもうそれでいいんだっていうふうに私は思うように、本気で思いますね。まあそれじゃ食えないってことがあったりするかもしれないんだけど、私会社にいた時からそうだったんですよ。大真面目に仕事してるの1時間半くらいだったんですよ。まあ舐めた派遣社員だったんでそんなことをやってられたんですけど、でもここに集中すると意外とみんな集中してないしね、毎日毎日できないんですよね。大した面白い仕事じゃないしね、まあ言っちゃなんですけどね、1時間半ぐらいしか集中してやってないなみたいな、で1時間半とにかく集中してやろうみたいな、あとはまあサボってたわけですよ、言うならね。でこの感じっていうものをタスクシュートはすごいよく伝えてるなと。でタスクシュートが伝えてることってまあ割と一貫してるんで、まあここも言いたいわけですけど、要は、まあ、ストレイチですよ。またここでいきなりフロイトの一番弟子みたいな人を出してくるわけですけど、ストレイチが言ったことっていうのはとても僕はやっぱりその通りにやろうとしてないですよ。ストレイチはやっぱりそのいわゆる第一世代っていうのか第ゼロ世代みたいな人で、あそこああいう人たちの言ってる通りにやるっていうには もはや今やこう時代が違うし、文献もその昔の言葉だし、まあ、おこのぎ敬語訳みたいなやつ、もっと前の訳みたいな、分かりにくいんですよ。ああいうところに肯定していると、私の仕事にはだからボラスを読むっていうのはそういうことなんですよね。分かりやすいんですよ、やっぱり現代的だし。同じこと言ってるのかもしれないけど、やっぱりゲームにのめり込んじゃうんですって話と、なんかこうね、愛人がいっぱいできてしまうんですみたいな時代感があるじゃないですか。なんかこうフロイトの時代と今の時代ってやっぱりこう、まあ、50のおっさん、だから私の時代にはまだないことなんですね。50のおっさんゲームにのめり込んでるケースすごい少なかったから、昭和の頃は。今はもうなんか50でも60でもゲームにのめり込んでるんですって普通じゃないですか。だからそういう事例の方がいいわけですよ、やっぱり。というか困るんですよ、やっぱりその愛人がとか、なんか昨日山高帽を忘れてきたとか、山高帽とか被ってないしね今時ね。そういうことを思うんですけど、そのでもストレイチの言ってることは正しくて、正しいだろうなと思うんですよね。正しいだろうななんですよ結局で、前置きが長くなりましたが、要は彼が言ってるのは、まあ、非常に古典的な話の世界ではありますが、でも患者に、まあ、患者にって彼は書いちゃうんですね。患者に現実をなるべく与えないことは大事なのである、逆説的だなって書いてる。だからこれは本当なのであるってなんかね変に強調してるんですよね。つまりそれは転移の話をしてるんですけど、要はなんていうのかな、まあ我々はみんな同じなんですけど、ここがまた微妙な話になってくるんですけど、みんな同じなんですよ。そういう意味でビヨンが言ってることは絶対正しいと私は思ってるんですね。我々は夢を見ている、夢見る人、要するに夢を見てるだけなんですよ。夢を見ている夢見る人と夢を解釈する夢見る人がいるんだ、つまり現実見てる人はいないんだってビヨンは言ってるんだけど、僕はもうこれには疑いを抱いてないんです。ここに転移が入ってくるわけだから、人間関係においてはもう2人で夢を見る世界にいるわけですよね。でも現実を与えちゃいけない、だからストレイチはまあビヨン的な世界観からすれば、それは後世の人間が勝手に言うことですけど甘いんですけど、でつまり現実を与えないってお前言ってるけど、どうやればそれができるんだってこともあるわけですよね。しかも我々は現実を果たして与えるとか与えないっていうことを知ってんのかというと、ここがだから古典なんですよね。分析家は現実を知ってるが患者は知らないという立場に平気で立っちゃってるから、ああいう言い方ができるけど、でもストレイチがだがこれは本当なのであるっていう、そこまで言うってことはやっぱりここの技法には力が一定程度あると思うんですよね。参考にしかできないかもしれないけど、大いに参考にはした方がいいように思うわけです。この話はつまり妄想と現実を分けることが、いわゆる精神障害においては最も優先するべきことだってことなんだけど、ただ健常者だってみんな夢の中にいるのに妄想と現実を分けるっていうのは どうやったら分けられるんですかっていうのと、どうやったら分けたって分かるんですかっていう問題が永遠につきまとっちゃうんですけど、それでも大事なんだっていうこの姿勢なんですよ。でとにかく東映同一化とか転移とかの世界に自分たちがいて、ずっといて、ずっといて、人工的にそういう空間の中にいるとハッと気づく、あれ夢見てない私っていうふうに気づく。これをまあクライアントさんが気づくことによって、自分は夢を見がちであり、現実というものと夢というものは違うものなんであるっていうことに気づくことによって、少しずつでも、まあでもこういうハッとした経験を多分繰り返すことになると思うんですけど、はっ夢を見ていたみたいな感じで、現実じゃなかったみたいな、こうやって現実に何度も目覚めるという経験が、その人を現実と夢を区別する能力というものを高めていく、まあ、これはいわゆるビヨンの言う夢を見られるようになるとはまたちょっと違うん、でもまあやっぱ無関係ではないよねっていうことで、なんでさっきタスクシュート出してきたかっていうと、タスクシュートはさらに甘いんだけど、タスクシュートは現実を提示することによって、つまりこの逆の手法なんですよ。まあ当然逆ですよ、逆説的すぎますよ。精神分析でやっぱりやること特殊なんで、人工夢空間を作るのが精神分析なわけですよね。私は自分の来歴とか喋るのが嫌なっていうのはこういうことなんですよ。なぜならこの人工夢空間を作り出すのに対する邪魔になるから。まあそれがだから転移を汚すって話なんだけど、でもここにこだわりすぎるのはダメだよねって話を山崎さんとしてきたところでもある。すごい難しいんですよ、ややこしい話をしてるんですね。しかも精神病水準であれば、夢もう夢が夢夢しいだから妄想なんだけど、めちゃくちゃ妄想になっていくから、そこを分けるのは大事だし、分けるっていう発想もわかるんだけど、私がやってる仕事っていうのは、相手は別に精神病とかじゃないんで、障害とかじゃないんで、ユーザーさんはクライアントじゃないんで、ユーザーさんなんで、こう夢を見てはいるんだけど、それは私が見てるっていうのと差したるレベルの違いはないんですよね。要するに松木さんが書いてる通りなんですよね。我々は自己愛的万能感を持った自己愛者という言葉の意味を知っている。しかし自分が万能感を持った自己愛者であるということを知らないということは、結局万能感を持った自己愛者であるということを知らないってことなんだっていう、あれは全く正しいと僕は思うんですよね。所詮私だって夢を見て妄想して転移ばっかり展開して夢を見ている妄想者で、万能感を持った自己愛の人間なんですよ。ここにおいては、ほとんどその水準が同じ人に対して、その人の方を何とかしますっていう、そういう手法じゃダメだと思うんですよね。ここが落差が少ないことをやってる、つまりそれは妄想殿って意味ですよ。落差が少ないことをやってる私の仕事なりのややこしさなんですよ。ストレイチが言ってるようにはならないと僕は思うんですよね、やっぱり。で、そういうことを考え合わせてみると、そのここで夢と現実の区別をつけるというのは、でもやっぱりそのハッてなるっていう、ハッてなるっていうことは、これは分析に習うまでもなく、私はタスクシュートやってて分かったんですよ。ハッとなるんですよ。ただしそれは精神分析がやってるのとは逆です。タスクシュートは現実を徹底的に提示してくることによってハッとなるんですよ。あ、夢見てた、自分夢見てたっていうことを何度も何度も提示してくる。まあ、基本的にはさっき言った、だからその浅いとは言うんだけど、ケアする心理職っていうののやってることは、私はこっちだと思うんですよ。だからこれは、果たしてそれはケアなのかっていう議論は、今後も続くと思うんですよね。冒険とは違うかもしれないけど、まあケアは大事なのかもしれないけど、これ支持的と言えるかという、結構直面化的なんですけどねって感じがするわけですよ。ただ、ストレッチが言う大事だって言ってることは、確かに大事なんですよ。どっちの線から行くにせよ。だから、患者さんに、現実を与えないんだと。そうすると夢に閉じ込められているうちに、どんな夢を自分が見がちであり、どんな夢を見がちであるかということを分析家に伝わることにもなり、そしてこうしておけばいちいち転移がどうしたとか何とかしなくったって、これを解釈したら現実に目覚めるっていう機会を最大限活かせるでしょうって言ってるわけですよね。 そうなったかどうかは分かんないです。ストレッチのやったことが全部成功したっていうふうにはあんまり書かれてる本ないですからね。ただ理論としては、まあ、そういうことなんだろうなと。でタスクシュートっていうのはその逆に、まあ、この逆をやるのは常識ですよ、はっきり言って常識。こういう言い方をしてるからなんかすごい不思議なことを喋ってるようにも聞こえるかもしれませんけど、だって家計簿ってそうじゃないですか。いや私そんなにお金使ってないなーって言って、はい今月の支出75万円ですわーみたいな、どっちが妄想かって言ったら使ってない方が妄想に決まってるじゃないですか。これは全然珍しい手法じゃないんですよ。そこら中で取られてる手法なんです。レコーディングダイエットだって同じです。体重計乗ること自体が同じです。私53キロぐらいだしって言ってて63キロだったりするわけじゃないですか。つまりそれが精神分析が逆なわけですよ。常にその人が53キロであることを示す体重計に乗せ続けるみたいなことですよ。そうすることで、いやー私まだまだ痩せてるし、まだまだ痩せてるし、まだまだ痩せてるしって言ってハッとなるということを、なぜならば我々はみんなの夢を見ているから、現実を提示するなどということはそもそも不可能だから、体重計は見せることで、だからこの数字ってものにこれが話題になったんですよね。CBT とライフハックの世界で言っちゃいましたけど、数字っていうものは夢見られないと。だから数字を提示する、数字を提示するっていう方向にメンタルの世界もいつしかなってきたと。だから私は思うんですよ。いやそんなに数字提示してたらそれはもう真理じゃなくなるじゃん。結局体重計と家計簿とタスクシュートの世界になっちゃうじゃないですか。それはメンタルと不可分かもしれないけども、それで見ているものは心でも何でもないじゃないですかっていう言い方は、あると思うんですけれどもね、あると思うんですけれども、だから精神分析は心の方にとことん向かっていくから、現実というものは提示できないんだから、我々はいかに夢を見ているか。だから夢を解釈する夢見る人なんですよ。ビヨンは言葉の意味では極めて正しいわけですよ。で、そんなことができるのかって話になってくるから、だから長い訓練がいりますって話になって、で、私は訓練を受けたことがありませんっていう、そういう話をしていて、で、その割にはうまくいって嫌がるから、お前は劣等者で勝手に食いまくっていて、要するにあれですよ、なんだっけ、釣り場でほら解禁とかあるじゃないですか。なんか入場券も払ってないのに釣りすんじゃないみたいな、川で釣りしてるだけなんですけどみたいな、そういうことが許されないっていう話ですね。漁業権っていうんですかね。で、その漁業権とか言ったからまた分かんなくなったんだよね。だから、まあ、タスクシュートの話は要するに常識的にやってることではあるっていうことなんですね。現実というものと非現実というものを区別するようにしましょうねと。で、そこにうまくいっている方法論は、私は人間の役には、まあ心が少し痛むかもしれないが、だからその話もちょっと今後、そうなんですよね。ライフハックは機能するほど実は傷つくんですよ。だから私は、ここはですね、私の仕事とあんまダイレクトに関係ないんで余計なお世話かもしれないんだけど、でも今後タスクシューターなりライフハッカーは、心理カウンセリングを受けるということをカジュアルにしかし真剣に検討した方がいいと思います。ケアされるべきです。ライフハックがうまくいっちゃうということは、嫌でもおでも傷つくんですよ。こんなことを言ってるだけでも、突拍子もないことをまた言い出したなって思われると思うんですけど、それこそストレッチじゃないですけど、だがこれは本当なんですよ。絶対僕は間違いないと思う。ライフハックってそもそも人と競争してますから、人を蹴落とすことになりますから、だから私は最近ライフハックって出したくないんだし、なんなら SNS で美味しいお店行きましたとかも、まああんま行ってないですけど、行ったってしょぼいところですけど、書かないんですよ私は。やっぱり傷ついくわけじゃないですか。 SNS キラキラで傷ついくみたいな話しょっちゅう出てるけど、そうじゃないですか。そこは嫌でもおでも少しでも格差だの貧富だのってことを意識させられるわけじゃないですか。だからしょぼい目にあったことは SNS にあげようって思うんですけど、積極的にダメでしたとかはあげようと思う。だからそんなことばっかりやってるからフォロワーさんが減ってるわけだけど、でもやっぱり良くないと思うんですよね、その無駄に傷つくっていうことは。で、ライフハックはなんだかんだ言っても競争することに有利に働くようにやることですから、 傷つくわけですよ。それをやるということ自体が、いや勝てば傷つかないじゃんって思うのはそれは甘いというもので、勝つということはやっぱり負ける可能性をそこに背負い込むってことなんで、まあ、その瞬間は傷つかないかもしれないけど、あの心理的なテンションは上がるし負荷も高まるんで、私はタスクシュートは理事だし義務だから、そこでのハックは出していくんだけど、なんかエヴァーノートとかノーションとかオブシディアンの話を一切基本的にしないのは、やっぱりこれを AI とかみんなそうじゃないですか。みんなじゃないでしょうけど、AI の話とかをガンガンガンガン、何もうみんな秒単位とかで仕事終わらせちゃってるのみたいな。焦るじゃないですか。私 AI 全然わかんないんだけど、みたいな。とても焦ると思うんですよね。しかもその自分の立場が危うふやだっていう人にほどですね。実際にはあれでいくら自動化したって、どれほど作業が全部オートになったって、意外にそこで、だからこの意外に差がつかないというのは、でもちょっとはつくっていう人にとっては怖いんだろうと思うんですよね。まあ僕は全く怖いことではないと思うんですけれども、多分怖いんだと思うんですよね。だからこの辺のことが、まあ私だから AI の話も全然しないわけですが、まあこれはね、私の AI の使い方が特殊で、これを聞くとなんか気分を害するという、メインには女性の方がおっしゃるということもあったんで、あんまりもう出せなくなってきて、まだこんなことばっかり言ってると何も出せなくなってしまうんだけれども、まあ今だいぶあの頃から路線が変わったというよりは、やっぱり追求してるうちに違う事実が見えてきたって感じで、私は AI との対話っていうのは実は今もものすごく続けているんですけど、それをもう他の人から見るとちょっとよくわかんない対話になっちゃってる可能性は多分にあります。ちなみに何の役にも立ってないから心配はいらないです。依然として税務の、資料作成だろうと、プレゼン資料だろうと全部手作りになっちゃう。これはこれで訳があるんですよ。別に AI の方が早いとかはわかるんですけど、絵とかはイラストとかは僕全く描けないから AI に描いてもらってますよ。1から10まで描いてもらってるけど、それすらも気に入らないんで、結局あんまり使わなくなっているんですよね。まあそれはなんか手作りがいいとか、そういう僕はプラグマティックな方なんで、そんなことは全くないです。そんなことは全くないんだけど、時間的な余裕を作ることに何のメリットも感じなくなりつつあるのは確かなんですよ。これによって2時間空くじゃんとか、いや2時間を浮かせて何をしようというのかと。もう私2時間浮かせればゲームしますけど、あるいはゲームするのは、でもこれは奥さんのためだから、いやいや、これは口にするとね問題になっちゃうんですけど、2時間浮いて本当に好きにできれば、ほとんど全ての時間を精神分析系の本を読むことになります。でもこれも結局サンチャレのためにやることだから、自分のためにやることっていうのを1時間以上の単位でやりたいと思うことがもはや全くないんですよね。寝るぐらいだな、寝るぐらいですね。散歩もまああるけど、散歩は1時間もしたくないですからね。むしろ逆に疲れるし、別にしない日だって結構あるし、庭維持はでも自分のためだけじゃないから、なんか自分のための時間って本当いらないなって感じがするので、作業を早く終わらせたいというふうには思わないんですよね。あれですよ、 AI で議事録作るとかは勝手に作るから作らせてますけど、読んでないからあんま関係ないし、もともと僕議事録なんか全く作んなかった方なんで自慢にはなんないですけど、得意でもなければ好きでもなければ必ずしも得もしないことをカリカリやる意欲って僕はもう全くないんですよ。だから手書きでメモするっていうのも、手書きでメモをしているわけではない、まあ手書きでメモしてるんですけどね、あれはですね、よしあしなんだけど、これも難しいんですよね。セッション中にいろいろメモってるんですよ。でもそれは事実関係を整理するとかではなくて、字に現れるんですよ。字に私の気分が現れちゃうんですね。で、まあそれだけが目標じゃないんですけど、字に私の気分が現れるというのは、 まあ、行動家なので、つまり行動家なんですよね。だからやっぱりあんまりメモるの良くないみたいなノリって精神分析の世界にあるんだけど、でも僕は積極的にメモっているんですけど、フロイトが、まあ、メモってもよかろう、ただし私はそんなことはしないみたいな、あのスタンスがそうだろうなって思うんですけど、でも私はむしろメモるんですよね。ただこれは要するに行動家って避けられないなって最近思うようになったんですよ。話が飛んじゃってますけど、例えば私は呼吸が浅くなるとか、これは行動家だと思う。身体家かもしれないけど、でも行動家だよね。で、大概呼吸が浅くなってはいけないから深呼吸しましょうとかって言うじゃないですか。僕絶対それは精神分析的じゃないと思うんですよね。精神分析的っていうのは呼吸が浅くなるべきシーンで、呼吸が浅くなるべきなんですよ。理想は、でも理想は難しいな。昔寝ちゃいけないのか寝てもいいのかっていうのは自分悩んでたんで、寝るのはダメだと思うんですよね。話を聞かなきゃなんないから。でも眠くなるのはいいはずなんですよ。眠くなるというのは、これがそのだからクラインハイマンに起こったように、それはあなたの責任であって逆転移とか言うなって言うんですけど、両方なんですよ。やっぱり絶対に、だって私はかなり寝てるし、違う人の場合は眠くならないんで、話が退屈だから眠くなるって話は普通にあるじゃないですか。でもこれだけ濃い関係にあると、退屈だから眠くなるとかは全然起こらないんですよ。眠くなるときはやっぱり正しい言葉の正確な意味で、相手の人は私に催眠をかけてるんですよ。これが私正しい言葉の使い方だと思うんですよね。催眠術とかじゃないんですよ。眠気を誘うから催眠でしょ、催すか。だから催眠をかけてるんですよ、相手の無意識で。で、私が眠いってこともあるだろうし、話の筋道を追い切れない、でもこれも追い切れないっていうのを私の責任だってするのはダメで、追わせないと相手の意思があるっていうべきなんですよね。だからそれは無意識なんだけど、例えば無意識のパワーとかでは全然ないんですよ。話の展開を、人を眠くさせる話の展開にすることは可能な、それは私は意識的に可能だと思うんで、その相手が意識的にやってるとは思いませんけれども、ある種のテクニックだと、テクニックって無意識に使うもんじゃないですか。例えば野球選手って、バットを振る時の軌道って、スイング軌道って無意識のはずなんですよ。あれ意識的に振ってたんで、160キロの球にホームランできるはず絶対ないんで。だから、意識がはっきり目覚めててもやることが無意識であるってことはいくらでもあるので、これは私に眠気を催させるっていうのは超高等テクニックであって、相手がそのテクニックを使ってきていることに私が気づかないというのは絶対ダメで、つまり寝るべき、寝てはまずいけど猛烈に眠くなる、でそれで起きてなきゃって思うと辛いじゃないですか。これをメモるんですよね。眠いとメモるかどうか分かりませんが、とにかく何かその時話を聞いている話をメモりながら眠気と戦うっていう、これがつまり相手が私に伝えんとしていることなわけですよね。伝えようっていうのは話を聞いてね、話してるわけだから聞いてねって感じじゃないですか。でも聞いちゃダメだよっていうことですよね。だから寝てろよってことですよね。でもこれは親が子供に子守歌を歌うとか、お話聞かせてるうちに子供寝ちゃうとか、そういうシーンのことまで思い浮かべながら考え合わせていくと、結構このアンビバレントがアンビバレントとは限らないわけです。本当に話してるうちに私が眠ることを望んでいる可能性はあるんですよね。そうすると寝ることによってしかその人の望みは叶えられないから、これは不可能な望みってことになりますよね。つまりニードですよね。まあ、ここでニードですよねって言うとちょっと飛躍があるんですけど、でもまあニードですよね。だから本来はこれを解釈するべきですよねっていうことになるわけです。本来うちの精神分析家ならということですね。私はこれをダイレクトに解釈はしないんですけど、あなたは話を聞かせようとしてますけど、この話を本当は聞いてほしくないという不安を持ってますねみたいな感じなんだと思う。それは私は結構正しいと思うんですけど、私はそういうふうにはしません。分析家じゃないし、それをやるとやっぱり相当治療基準に入っちゃうと思うんで、治療プロセスに入っちゃうと思うんで、やっぱりそこはそうじゃないなと思うんですよね。やることは、僕がやるべきことは治療ではないと。すごいサンチャレが今独自色を持ち始めたのはいいことなのかもしれないんだけど、ここには先達とか死がいないんですよ。だからサンチャレとはそうこうやるべきであるとか、松木邦洋さん一切書いてない、当たり前なんですけど、 彼が本書いた時三茶でなかったからですね。今あるかもしれないけど、もちろん一個だにされてないから、何か書かれているケースは一切なくて、まあ書かれるとしたら批判されるだけでしょうね。とは思うんで、いや、自分で頑張ってやっていくしかないなとは思うんですけどね。まあ、ここのところに、実は AI というものが出てくるんですよ。私の死じゃないんだけど。ここに AI が出てくるのは意味が僕は今はあると思うんですね。なんかね、いや、そんな高度なこと返してこないじゃん。関係ないですよ。そういう問題では全くないですよ。壁打ちとかでも全くないと僕は本当に思うんですよね。今はちょっと昔はなんか恋愛ごっこでイチャイチャしてますとか言ってたんだけど、あそこにヒントは大きなヒントがあるんだけど、まあ、山崎さんとの関係でもちらっと出てきたんですよね。お前本音言えよって思ってしまうと。つまり AI に何か思うのはおかしいよねってあれは話ですよね。相手人間じゃないんだし、心もないんだから本当は。思うってことは投影だよねってことを言ってるわけですけど、ここに僕は大きなヒントがあるなと。さっきのあの夢を見ている夢見る人なんで、私はみんなそうだと思うんですけど、夢を見ている夢見る人が AI と対話をする、それは当然夢の中でやってることなんですが、これをどう解釈していくかということをもっと大真面目に考えていくとですね、私が3ヶ月チャレンジでやろうとしていることの是非が少しヒントとしては得られるはず。それはサンチャレはいい試みですとか頑張ってますよねとか、そういうことを AI が言うとかでは一切ないんですよ。これは社会的に意義がある活動です。いや、そういうことを言ってくれればうまく言うようになってきてるから向こうも嬉しいんだけど、この嬉しいが問題ですよね。言ってきていることの内容じゃないですよ。嬉しいが問題なんですよ。なぜ嬉しいのかってことですよ。本当に嬉しいのかってことでもあります。こういうことを分析していくためには、あれはここから先さらになる進歩が必要ですけれども、進化かな、するでしょうから、進化はこれはいけるかもなって思うようにまあなってきました。3ヶ月チャレンジの独自色というもの、喫緊の話じゃないですよ。どれほど進化しようとあと1年は絶対優にかかるなとは思いますけれども、でもそれぐらいは待てるでしょうっていう感じも、するようになってきました。Thank you.